よろしくお願い、井出社長、よ
よろ
ろ
し
し
く、
くお願いします。
よろしくお願いします。
初めての井出社長とのインスタライブ、ドキドキです
です
が。
ね。
はい。それでは、まず、一緒に自己紹介しましょうか。
ですね。はい。
井出社長からがいいですか？私からがいいですか？
もう、可愛い方から。
本当ですか？沖縄県で。ラムハウジングという父が工務店の経営をしているところで設計と現場管理をしています川上明菜と申します。
よろしくお願いし
沖
ま
縄からです。よろしくお願いします。井出社長お願いします。
私、長崎県大村市から、心工房株式会社という会社をやってます。井出と言います。よろしくお願い
よろしくお願いします。
インスタライブ初めてです。 ドキドキ。
井出社長、私たちの
で、
会社のちょっとアピールってことで、普通の工務店の木造の工務店なんですよ、沖縄と長崎で。この健康住宅って、この自然素材を使った住宅を建ててるんですよね、私たち。
そうですね、は
で、なんで、ほら、私はたちは、この井手社長とのまた出会いからお
い。
話をさせていただくと、もともとはケアリフォームって言ってね、福祉住環境の全国の NPO のあれでだったんですけど、団
そう
体
ですね。
工務店が。そこから、ほら、私たちは井手社長と出会って、この自然素材の建材に出会うことができて、この海健コーポレーションさんを紹介していただいて、取引が始まったんですけど、うちの社長5年かかったって言ってますけど。井出社長のおかげさまなんですけど、
あれですね、だからケアリフォーム、私が会社作ったのが18年前なんですね。もう今19年目なんですけど、で、その時にケアリフォームシステム研究会の武藤さん、福岡の武藤技研さんの武藤さん、要はケアリフォームで一緒になって、で、その前に私、海健の社長とも知ってるんですよ。
村上社長。
健康素材の社
はい
長です
は
ね。で、ケア療法もやりながら、健康のか、音響熟成木材とかそういうのね、健康素材、両方でやろうと、会社を作ろうということで、18年前立ち上げて、で、武藤さんのところに紹介したし、そんな感じでしたね。その時も、
すごい。
その時に
18年前。
ラムハウジングさんも、その後ですよね、ラムあの、介護の方ですね。
そうです。そう。これもその後、介護から先で入ったから。
ですよね。その中でずっと知り合って、ラムハウジングさんと知り合って、そして、沖縄全国あちこちこう同じような素材を家を建てようということでね、その時に、沖縄もなんかね、会見の社長から沖縄もないかなって言われて、その時に川上社長を紹介したんですね。そうい
あり
う
がとうございます。そう
流れなんですね。
ですね、不思議でもご縁ですね。ね、私た
で
ちは
す
ほ
ね。
ら、こんな建材があることも初めは知らなかったし、で社長たちの現場も見せていただいたし、長崎の時も分かったんですけど、井手社長はどうしてこの工務店だけど健康っていうことに意識があって、あれが向いてたんで
私
すか？
もずっと昔からですね、もう何十年もその建売分譲住宅の会社にいたんですよ。
そうなんですね。
土地を買って、で、そこに決まった家を建てて、それを売るという、ね、もう普通の新建材、ビニールクロス、そういうふうな家を作ってて、売ってて、作ってるっていうか、売ってるって感じですね。で、ずっとやってて、その時に、なんかおかしいなと思い出したんで、だんだんね、自分で。匂いとかが。そうそう、ビニールクロスの匂いとか、あと、合板の匂いとかですよ。なんか臭いなと思い出して、で、その時に、これなんか違うんじゃないかなと思い出したということなんですね。で、その時に、ちょうど、あれ、会見の社長を紹介してくれた人がいたんですよ。
なるほど。
で、わざわざ長崎まで、福岡から来られたんですね。それが最初ですね。
この建材に出会って、これだってなんか感じて、これをやった方がいいな、ほら。感動して。
最初はなんて幻の漆喰ですね。 ちょっとあもう聞いてる人は何やろうかと思いますけど、幻の漆喰、漆喰ってあるんですよね。あの、
説明してください。
はい、どこにもないような漆喰をですね、あの、幻の漆喰って言うんですけど、これ見えるかな、でこれをあの紹介されて、で、あ、その時あの会見コーポレーションの社長がずっともう熱く語られてですね、
はい、
2時間3時間以上、うん、語られて、あ、その時は前の会社行ったわけですよね。あ、これだと思って、あの壁だけ、ま、あのビニールクロスを貼らずに幻の漆喰を塗ったんですね、前の会社でね。それがもう第一発目で、うん、で、何ですか、やっぱ空気変わったんだよね。
うん、
ビニールクロスを使わないから、あの漆喰を使ってるから変わって、うん、あ、これだって思った時に、まあ、ちょっといろいろあって、もう自分でしようかなということで独立したのが18年前なんですよ。
独立されて井出社長がもう社長となって提案する家はもう
全部
でもこれで、
そう、そう、今明菜ちゃんが持ってるその、ね、38ミリの厚みの音響熟成木材と、
これ
とこの
漆喰、
幻の漆喰ですね、幻の漆
喰と、
はい、
も
うそれしかしませんとか言って、
う、出会ってしまったらね、社長、あ、このこれに気づいて、出会って本当の良さを感じてしまったら、もう真剣剤っていうダメですね、
うん、
クロスもね、あの匂いに
もう頭痛くなるね、
頭痛くなりますよね、
うん、
分かります。じゃあ井出社長、ほらさっきから幻の漆喰とか音響熟成木材とか普通に話しちゃってますけど、うん、ちょっと説明しましょうか。
ですね、どっちをします、音響熟成します、
木材がい
い、どうぞ、じゃあ先にどうぞ。
音響熟成木材とは、あの普通の木材と乾燥方法が違うんですけど、普通の建材をあの乾燥させるのはだいたい4時間から6時間で、高温乾燥させるんですね、建材になるもので。やっぱ高温乾燥で短時間でやっちゃうので、木がもともと持ってるこの、繊維とか良さが、油も抜いちゃうし繊維も崩れちゃうしっていう、木をもうカラカラに殺しちゃうっていう感じですよね、高温でもう無理やりに乾燥させちゃうんですけど、この建材は、音響熟成って言ってバッハを聞かせて波動で水だけを抜く、水、波動は水にね、水は波動に反応して水だけを抜く、なので木のもともと持ってる油分や繊維とかのいいところは残るだけど、実際バッハを聞かせて一番早い子で2週間、それ以上かかるのは4週間ぐらいかけて乾燥、でも乾燥というか熟成させてる木材なので、うん、生きてるんですよ、木のもともと持ってる本来のすごい力っていうのはそのまま持ったまま建材になっている、うん、これは床材ですけど、これを構造材でも全部使って、あの中の内装も構造も全部これを使って私たちは家を建てています。
です
で、ちょっと大丈夫ですか、
なん
か
分かんない、あれですよ、今のバッハってやれたでしょ、バッハの音楽をってやれてですね、
うん、
最初の音楽知ってます、最初の工場でなってた音楽、
私が出会った時はバッハだったけど、
でしょ、うん、一番最初ですね、モーツァルト、うん、あのモーツァルトのがずっと流れてたみたいで、
うん、
最初ですね。そしてその時のその工場長が、音響熟成木材のところの工場長が、はい、NHK のNHK のクローズアップ現代という番組を見られて、はいはい、その時にそのクローズアップ現代でダライラマ、
はいはい、
ダライラマの、はい、あのこうですね、はい、っていうその音域とですね、
はい、
バッハの音域が似てるらしいんですよ、音域がですね、
うん、
それでなんかどうもバッハがいいみたいですよということで、要はあの確かにそうなんです、モーツァルトってこう結構軽いんですよね、バッハって重いんですよ、こう深いっていうかな、うん、音域が広いっていうかね。でバッハに1年後に帰られて、
うん、
で今はずっとバッハ1年間だけモーツァルト、でそれ面白い、
うん、
そうなんですよ。一番最初ね、うちがあの音響熟成、あの家を建てた時に第一棟目っていうか73坪の家を建てたんですけど、そこの家は モーツァルトで聞かせてるんですよ。モーツァルト
を初めて聞いた
でしょ。モーツァルト聞かせた音響熟成木材、それもしかも今明ちゃんが持ってるのは38ミリでしょ、厚みが、
はいはい、
元々30ミリなんです、30ミリでモーツァルトをずっと聞かせた音響熟成木材だったんです。でその後に1年後にバッハに音楽変わって、
はい、
っていうのがあるんですね。でその話をですね、あの長崎にあの世界コンクールで優勝したギタリストの山口治さんっていらっしゃるんですけど、
はいはい、
モーツァルトからバッハに変わったんですよって話をしたら、そう確かにそう、バッハって音域がさっき言ったように広いらしいんですよ。で音域広いから木の中までこう流れて入っていくというかね、あの要は音が波動が入ってるっていうか、だからそうだろうねって話をされたんですね。あ納得、そういうちょっと歴史がちょっとあったね。
この芯の芯までね、この赤身の芯材まで届きやすいんですかね。
そうそう、うん、届くんでしょうね、入りやすいんでしょうね。
私がなんかこれは全然建材とは違くて、この波動の誰かから聞いたんですけど、はい、あのほら幼児教育とか、
はいはい、
なんかワインとか野菜とかもモーツァルトじゃないですか、
うんうんうん、
軽やかな、
そうですね、
軽やかな多分イメージとかっていう感じなんですけど、うん、バッハはなんか唯一あの告別式でも流していい、
あ、
クラシックだった
ちょっと、うん、あ、
だから深いって言ったじゃない
ですか、深いよね、うん、
なので木も一応は一旦伐採されてますから、
うん、
伐採されて工場に来てるから一応痛いとか言ってるかもしれないちょっと痛いんだけどって言ってる中、ちゃんとバッハを聞かせてあの
癒して
ちょっと一旦ごめんねみたいな、ちょっと、うん、でなんかこれは浦上社長から聞いたんですけど、
はい、
なんかね傷の成功っていうかは2週間で抜けるんだって、うん、水が抜けるって
言った
と、はい、抜けない子は4週間かかるって言ってたので、
あ
この芯まで届くのにほらもう痛いんだけどみたいな、どこで育ったか、
うんうんうん、
どっかの地方、宮崎のね帯かもしれないけど、はいはい、地方で育った木も自然災害の中で自己防衛力が強い木もある、強ければ強いほどほらブロックしてるから、
あ時間かかるね、
時間がかかるのかなと思ったりとか、
うんうんうん、
本当波動で感謝してます、ね、でもすごくツヤツヤして社長すごく気持ちいいですよね。
ね、油が出てきますもんね。だからさっき明さんが言ったように水分だけ抜けて、あ木の油分残ってるからそれがじわーってきて、うちなんか今ここにあるのがこう15年ぐらい前の、もっと前のいつかな、これテカテカしてるでしょ。
テカテカしてる、
うん、これ何も塗ってないんですよ。
本当
です、あのもうあの本当にこう作ってずっと使ってて何も塗ってなくて、こんなテカテカ飴色に変わった、
塗ったみたい、
そう飴色に変わってるね、
飴色、
うん、
人の油とまたマッチしてくれるんですよね。
そうですね、
油が、そうやっぱりあのバッハはすごい
バッハすごい
そう、波動なんですよね。なんかうちの床もちょっと見れるかな、ちょっとうちの床もほら水塗ったみたいになってるんですよ、はいはい、ピカピカ、
ね、うん、
そう、しかもあの疲れた時にめっちゃ大の字で寝てる
ですね。そう私もね、あのあれですよ、疲れた時に木の実に沿って寝るんですよ、こうやって。そしたら、うん、10分20分あの、ね、寝てるでしょ、うん、スーッてこう吸い込まれたように寝て疲れがすっきり取ります。本当に取れないの、本当です
、ね、うちの母もほら更年期障害の時に体温が高まって、うん、あなんかね、うん、体温調整ができないみたいなんですよ、更年期障害で、うんうんうん、時も事務所に帰ってきたら、事務所誰もいないときに、うん、あのヨガの死体のポーズみたいな、でもなんか、ね、熱が取れるって言って、この熱いあれが取れるって言ってスーッと取れるのと、うん、あとお客さんが気功の先生がいるんですけど、
はいはい、
あのね、腰壁で取れるって言って、あのわざわざ外の木に行かなくても取れるって言って、私に実験してくれたんですよ、
うん、
そしたら本当にビリビリって熱くて、ほらあんたで木からこうやって取ってこうやってつけてくれてたさ、だから生きてるって、
ですね、
生きてるってすごい
うちがこう家の見学会した時にですね、
はい、
ある女性が来られて、まあ、40後半かな、女性来られて、
はいはい、
なんかずーっと歩かれてるんですよ、床を。
はあ、
ずーっと歩かれて、この人何してるんかなと思ったら、
はい、
なんか来るって言うんですよ、床から。ビリビリ来るって。で、その時、何をしてる人か全然わかんないんですね。
はい、
で、まあ、その日はそれで帰られて、また1週間後に来られたんですよ。
はい、
で、その時に職業を聞いたんですね。そしたら、今の気候のできる人で、気候でその人をやっぱ直してるみたいで、こうずっと直してる人みたいで、
はい、
でこの木はすごいっていうことで、もう足裏からビリビリくるって言われてですね。でそのお母さんが確か病院に入院されとったんですね、うん、
はい、
入院されとって、あ、老人ホームやったかな、ね、いらっしゃって、うん、でそのお母さんにこの木のパワーを上げたいっていうことで、
はい、
さっきのあきなちゃん持ってるその床板をあげたんですね、
うん、
そしたらね お母さんそういうの信じない人で、
はい、
でもだからこそっと枕にしたり入れたらしいです。
あ、
そういうことがあったやつね。だからあ、やっぱり分かる人は分かるんだなと思ってね。
分かる人分かると思います、
うん、そう。
ちょっと時間もしてるけどあと一件だけ話したいのがあるから話していいかも。うちのお客さんがこれお客さんから全部習ってるんですけど、うん、サロンやってるセラピストがいて、波動の先生とかと交流があるじゃないですか、うん、でアーシング、この今の時代
アーシング、ね、
アーシング、この電磁波が抜けなくって、はい、ひどい人は、うん、うちのお客さんも一人いたんですけど、足の裏にアース線をぐるぐるやって、
シャ
ンペーでやって、吐き出しから庭に刺すの、庭の土に、
あ
ー、アース線のメーカー、ホームセンターで買ってきて、それくらいアーシングじゃなくて、はい、すごい頭痛とかもうすごいんですって、うん、電気を抜かないと電磁波出るっていうのかかって、うんうんうん、やるぐらいの話とかをしてた時に、この電磁波の先生がこれアーシングできる、わざわざ 砂浜歩かなくてもいいみたいな、土歩かなくてもいいできるはずって言って、
うんうん、
機械があるみたいなんですよ、アーシングの機械、
抜くやつが、
うん、数値を見れる機械があるらしくて、うちのお客さんがやったんですって、機械の、したら、はい、音響熟成木材の上で抜けてたって、あ、体から電磁波が。で、靴下履くじゃないですか。普通の靴下。はいはい、はい、なんていうの、このいろんな繊維が入ってる靴下。
はいはい、
したらね、止まるんです
って。
あ、数値が止まった
って。ブロックするんだ。
ブロックする。
靴下が。
で、そうそう、だけど朝とか 100% ベントからちょっと自然素材系の靴下だったら、若干は抜けてるって。でもやっぱ素足の時は安心
です。裸足がいいのね。うんですね、
機械でちゃんと数値化でなんかやってたよ、アキナちゃんって、その場を見てないけどお客さんから聞いて、
うんうんうん、
だからこの大の字も本当はアーシングしてるのかもしれないですよね、
かもしれないね。だってこうしたら本当にスーってこう吸い込まれるんですよ。だから僕お客さんに言うのは、うん、これって疲れた時寝たらいいですよって、うん、本当にそしたらやっぱりいろんなことがあってお客さんがやれるんですけど、
うん、
やっぱり疲れが取れるでしょ。だって、うん、腰痛の学校の先生が小学校の先生で、うん、ガタイめちゃくちゃいいんですよね。で、まあ、何時かな、特別支援学級か。だから子供さんをこう抱えたりするみたいなんですね。
うん、
で腰痛めてるんですよ。
うん、
で打ち合わせの時行ったらもうマンションの奥の方に寝てるんですね、ご主人がね。
うん、
でどうしたんですかって、いや腰を痛めてるんですよって言われて、うん、ああじゃあ多分うちの家を建てて建てた後に寝られたら、多分なんか良くなると思うんですよって話したんだよね。で実際建てられて、
うん、
入居された後に行ったら腰の痛みが取れる。
すごい、
うん、でそういうの、そういう話いっぱいあって、
うん、
ただあんまり最初から言ったらね、なんか怪しい宗教と思われて
うん、
最近ほらこんなことが分かる人がいっぱい増えてきてくるあれだけど、18年前にねそんな話をしてたらね、
うん、
あ、怪しい宗教だって思われて、だからあんまり嫌ないんですよ。最初はちょっといろいろ波動とか音響熟成とか言ってたんだけど、あ、これ多分怪しく思われてるなと思って嫌ないようにして、でも最近いろんなこと分かる人がどんどんどんどん増えてきてから、
はい、
うん、
確かに、
アーシングとかね、そう気候波動とかいう話をしても、そうそうそうってやっぱ言う人が、
今だからね、今だからちょっと伝わりやすいけどってことですよね。
そうそうそう、昔はねそうじゃなかったんですよ。
あ、なるほど、
うん、
言いたくてたまらないですけどね、本当はね。
そうそうそう。
だからね、でもちょっと宗教っぽく、
一時期はね、一時期はね、こうそういう話しちゃったね。そしたらね、なんかこれなんか違うなと思って、なんかまずいかもしれないと思って、だんだん言わなくなって、で、ある時見学会の時ですね、こう話を言って、音楽を聴かせて気を乾燥させてるんですよって話したんだよね。
はい、
全然反応がないんで、ご主人が、はい、全くなくて、
うん、
あれと なんでかなと思って、もしかしたらと思って。
うん、
お医者さんですかって言われるね。ドクターやった。ドクターはね、やっぱこうなんていうか、こうそういうのにあんまりこうなんていうかな、だから何ですかみたいなのね。そう、本当にあみんなが見るんじゃないんだろうけど、
はい、
あのそうやれてから、あそうかと思って。
なるほどですね、
うんうん、
でも本当にこの波動の世界の話なんですけど、じゃあそれはちょっとあれだから、話が盛り上がっちゃってるけど、井出社長、じゃあ井出社長、しっくいの。